77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりました。今日は4月14日ということでね、新年度も動き始めた中でのなやラジオやっていきたいと思います。はい、皆さんいかがお過ごしですか。今週は結構なんか、なんでしょう、入学式とかね、入園式もそうですかね、が結構いろんなところであったんじゃないですかね。私の周りでも結構いろいろ聞きましたね。たまたま会って話したらね、昨日入学式だったよみたいなね、まあ、そんな話を聞いたりとかね、そういうこともこうちらほら、見かけるような感じです。はい、でなんかね、入園式なのかなみたいなね、まあ、そんなね、小さい子供さん連れのね、の家族とすれ違ったりとかね、まあ、そんなのも見ましたよ。まあ、うちはね、まだまだね、入学式とかね、結構先の話なので、まだね、だいぶ先なんですけど、まあ、私の方で言ったらね、2人目の子供、この間やっとお宮参りに連れて行ってね、大きく育ちますよねみたいなね、まあ、そんな感じでね、願いを込めたんですけどね。入学式とかね、まあ、進学とかね、進級とかね、まあ、そういうね、迎えたっていう方はね、同じように思ったんじゃないんですかね。はい、でね、まあ、私がね、お宮参りに連れて行ったのが長崎県のね、この諫早のすぐお隣にあります雲仙市、千々和町っていうところにね、立花神社っていうのがあるんですよ。はい、その立花神社っていうところにね、私ね、お宮参りで行ったんですけど、まあ、ここもともとね、まあ、地元にね近かったので、昔からねよく知ってる、ね、たまにお参りに行ってた神社なんですけど、この立花神社ってね、もうすごい神社なんですよ。はい、これね、地元の英雄ね、立花中佐っていうね、その立派な英雄をね祀った神社で、結構昔の人なので、まあ、私ね、あんまりよく知らないんですけど、このね、まあ、私そのね、もうね、立花さんもね、立派な方だと思うんですけど、私がね、この立花神社ね、まあ、好きなのはね、この立花っていうね、この、なんでしょう、この植物が私好きなんですよ。はい。この土地、立花っていうね、こう、日本にね、昔からね、自生していた、で、日本固有の柑橘っていうことでね、私、まあ、植物とかね、まあ、野菜果物が好きだからってわけじゃないんですけど、このね、日本固有のね、この日本をね、こう象徴するようなね、このね、ね、強くてね、実りあるね、この立花という木ね、すごく好きなので、なのでね、まあ、子供もね、そんな感じでね、育つといいな、みたいなね、そんな風に思いながら、お参りをしました。はい。まあ、でも実際はね、理想と現実ってわけじゃないんですけど、上の子がね、2歳半の子供がね、なんでしょう、こう、お祈りって言いますかね、神主さんが、なんかやってくれてる間ね、ずっとね、興味津々でね、ね、何を歌ってるの？何を持ってるの？って言ってね、ずっとね、興味津々で質問し続けてたんで、なんかね、こう、ね、願いを込めるのにね、集中できたりできなかったりとかね、まあ、そんな感じでしたけどね、まあ、それもね、まあ、それはそれでいいかななんて今になって思います。はい。まあ、そんなね、こう立花神社ね、もうここはね、どうでしょう、諫早の方ね、結構皆さんね、行ったことある方多いんじゃないですかね。もう結構近いですもんね。はい。もうお隣ね、雲仙市ですもんね。はい。ここね、何がいいかっていうとね、まあ、まあ、いつ行ってもいいんですけど、結構話題になるのが、年末年始というかね、お正月のね、門松。はい。ものすごいね、背の高い門松がね、ここに、立つわけなんですよ。もうね、日本一の高さらしいです。何メートルだったかな？何メートル？あ、すいません。ちょっとね、手元に資料を開いておけばよかったですね。はい。まあ、検索したら出てくるんですけど、とにかく大きいです。はい。なんでね、年末年始ね、ね、ぜひね、見に行ってみてください。あとね、桜の季節もいいですね。もう終わっちゃったんですけど、桜の季節もいいですし、ね、千々和のね、まあ、この辺りはね、眺めもいいですしね。なのでね、どの季節にね、行ってもいいんじゃないかな、なんて思います。 はい、ね、橘神社でその橘の、ね、植物もね、すごく私もね好きですし ね、はい、ね、日本の古来からあるっていうね、まあ、そういう植物でもあるので、なのでね、もう橘神社ね、もう橘もね、もうぜひね皆さんチェックしてみてください。はい、で、まあね、このね橘の柑橘っていうのはね、何でしょう、甘さ的にはねそんなにね甘いわけでもないんですよね。香りはすごくいいです、はい、で香りはすごくいいですね。ね、いろいろなね、家紋とかね、紋章とかにもね使われてるようなね、まあ、そんなね、立派な、ね、植物でもあるんですよ、はい、でもね昔からあるね柑橘類ってね、昔からあるっていうか野生からある柑橘類ってあんまり甘くないのが多いんですよね、はい、まあ、なんですけど私果実酒屋さんをしてるので、果実酒にするには適してるっていうのは結構あります、はい、甘くなくてもいいんですよ果実酒には、はい、香りが良ければいいんで、なのでね、こういうね橘とかねそういうね、ものはね結構私ね、果実酒屋さんとしてはかなり注目しています。まあそういうわけでね、まあ、今日もねナイラジオ始まったんですけど、今日はね4月14日ということで ね皆さん今日は何の日か知ってますか。今日は何の日かね、私もねいろいろ調べてみたんですよ。タイタニック号の日とか出てきましたね。タイタニック号の日、1912年のこの日、初航海中のイギリスの大型客船タイタニック号が氷山に激突し翌日未明に沈没したっていうね、まあ、こういう大事故があった日ね、タイタニック号ね皆さんご存知ですよね、はい、の日っていうことなんですけど、これね大きな出来事なんですけど、ナイラジオにねそんなに関係ないんですね。はい、あとね グルジア語の日、はい、1978年のこの日、グルジア共和国で公用語からグルジア語を外す憲法に反対するデモが発生したって、これグルジアの人たちね、今ジョージアっていう風に言いますよね、人たちが反対したっていうね、グルジア語の日、今ではジョージア語っていうんでしょうね、っていうことなんですけど、はい、私ねこうジョージアの、ね、農業知らないんでね、ちょっとこれもね、関係ないっていうことでね、はい、次見てみましょう。次、はい、出てきました、はい、これですよ、オレンジデー、2月14日オレンジデーらしいですね。皆さん知ってました、はい、私も今日初めて知りました。オレンジデーっていうのね、これちょっと詳しく見てみましょう、はい、オレンジデー、愛媛県の柑橘類生産農家が1994年に制定、はい、1994年ね、30年前ですかね、に制定ってことね、読み進めていきましょう。2月14日のバレンタインデーで愛を告白し、3月14日のホワイトデーでその返礼をした後で、その2人の愛情を確かなものとする日、オレンジ、またはオレンジ色のプレゼントを持って相手を訪問するとされています。これ知りませんでした。皆さんしました？バレンタインデーでね、贈り物を贈りました？もらいました？で、ホワイトデーでその返礼しました？されました？ここまではした人多いかもしれませんね。で、その二人の愛情を確かなものにするために、オレンジまたはオレンジ色のものを持って相手を訪問するっていうのがね、もうこれ、そう、今日はね、そうしないといけないらしいですよ。ね、愛媛県の柑橘類生産農家の人たちがね、もうせっかくそうやってね、決めてくれたんでね、これやらなきゃいけないですね。で、もう今日残り少ないですけどね。ね、どうしましょうかね。農家バーナーに来てる人は、一緒に来てる人に、ね、オレンジの果実酒をおごってもいいんじゃないですかね。はい。一緒に来てる人がいなかったら、まあ私にでもいいですよ。ね、何人かで来てたらね、お互いにでもいいかもしれません。ね。ね、うち、柑橘のね、果実酒すごい多いんで、ね、まあオレンジ酒じゃなくてもね、なんか、ね、好きなもの何でもいいと思います。オレンジ色のものだったらいいらしいんで。はい、うちね、なんでしょう、オレンジ酒以外にもね、みかんとかね、かぼすとかね、きんかん、レモンね、あとは、もうほんといろいろあります。ゆずとかね、ポンカン、ユーコー、シークワーサー、グレープフルーツ、ベルガモットオレンジ、ブンタン、甘夏、ね、あときんかんとかね、ほんとね、いろいろなね、オレンジ色のね、果実酒ね、あるのでね、まあそれをね、送ってもいいんじゃないですか。はい、だって今日オレンジデーですもんね。もう残りあと3時間ぐらいしかないですけどね。オレンジデーですよ。急いでオレンジ色のものを送りましょう。ね、まあ私知らなかったんですけど、もうちょっと読み進めていきましょう。はい、これ欧米ではオレンジが多産であることから繁栄のシンボルとされ、花嫁がオレンジ色のオレンジの花を飾る風習があり、オレンジは結婚と関係の深いものとなっているって、あ、これ知りませんでしたね。これ愛媛県の柑橘類生産農家の人がだけが言ってるわけじゃなくてね、こう欧米ではね、こうオレンジがね、こう繁栄のシンボルね、花嫁がオレンジの花を飾るね。そんなものだ、そんなことだったんですね。はい。 オレンジの花ってでもどんな感じなんでしょうね。ね、見たことありますか皆さん。ね、私ねオレンジ栽培したことがないんでわからないんですよ。あの、なんでしょう、友達とかでのお家にねあったりとかする、あの栽培されてたりとかするんですけど、花見たことないですね。でもね、なんかあの柑橘類の花ってどれもものすごい似てるので、なんでみかんの花とかと多分一緒じゃないかなって、レモンの花とかともね多分一緒じゃないかななんてね思ったりするんですけどね。ね、これ花を飾るって言ってもね、こう柑橘の花ってすごい小さいので、なんでどんな風に飾ってるんでしょうね。枝を切ってから飾ってるんでしょうかね。結構かなりねこう小さいですよ。まあもちろんね可愛らしいね、あの一つ一つ見たら綺麗ですけどね、飾るって言ってもどんな感じなのかななんてね思ったりしますね。はい、花嫁さん、欧米のね花嫁さん、どこに飾ってるんでしょうね。はい、ね、わかりませんね。というわけでね、今日のテーマはね、オレンジでいきたいと思います。はい、ナヤラジオね、4月14日今日のテーマはオレンジです。はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでね、お送りしていますナヤラジオ、今日は4月14日、4月14日はオレンジデーということでね、オレンジデー、オレンジをテーマにねお話していきたいと思うんですけど、これオレンジデーね、私あんまりねよく知らないんで、ね、もうちょっとねこう調べてみましたね。ここにねウィキペディア開いてみましたよ。オレンジデーについてのね、カタカナでオレンジデーって出てきます。はいね、はい、ウィキペディア見てみますと、こうオレンジデーとは日本および韓国でオレンジに関するイベント日である。両国のオレンジデーは日も違う全くの別のイベントで、ああこれ韓国も今日を祝ってるわけじゃなくて、韓国のオレンジデーはまた別の日なんですね。はい、オレンジデーっていうね、ウィキペディアのページを見てるので、その日本と韓国のオレンジデーっていうのが出てるらしいですね。じゃあ韓国のオレンジデーはね、じゃあいつなんでしょうね、何なんでしょうね。はい、ちょっと下の方を、ね、見てみましょう。はい、韓国におけるオレンジデーは11月14日で、恋人同士でオレンジジュースを飲む日とされていて、恋人と映画を出る、あ、映画を見るムービーデーでもある。うーん、11月14日、韓国のオレンジデーは11月14日ね、全然違う日ですね。恋人同士でオレンジジュースを飲む日とされていて、なんかねこれもう韓国なんで、まあ日本と関係ないんですけど、この韓国ってね、このなんとかのね記念日っていうのがものすごい多いんですよ。はい、ね、こう私ね、あの全部すごく知ってるわけじゃないんですけど、なんでしょう、あのまあ私学生時代ね、あの韓国人の留学生のお友達がいっぱいいたんで、ね、なんかね今日はね韓国でねなんとかデーなんだよみたいなのをね、すごくねよく聞かされてね、なんかしょっちゅうなんとかデーってあるねみたいなね、そういうのがねありましたね。でね、なんかそれもね、なんでしょう、なんか、ちゃんとした記念日とかじゃなくて、こう日本でいうあのポッキーの日みたいなね、まあ、そんな感じのが、ああいうノリの記念日がものすごくいっぱいあるんですよ。ね、まあ、あの面白くていいかもしれないですけどね、こう真面目に全部やってたら大変でしょうね。はい、でまあそんなね、まあ、あそうそう、でさっき言ったねポッキーの日って ね日本でもあのねポッキーのを作ってる会社さんがね、あのポッキーの日とか言ってね、こう楽しくやってるじゃないですか。ね、11月11日がねこうポッキーが並んでるみたいに、はい、でちなみにねそれね韓国ではねペペロの日って言ってね、韓国ではねポッキーにそっくりのね、お菓子があってね、まあ、どっちが先かわからないんですけどね、あのポッキーにそっくりのペペロっていうねお菓子があってね、あの韓国でもね11月11日はペペロの日なんて言ってます。はい、まあ、韓国ね、なんか日本のお菓子にそっくりなお菓子がいっぱいあってね、なんかね、なんか お菓子売り場とか見てるとね、なんかね面白いんですよね。はいね、まあ、あのまあそんな感じでね、もう韓国ね非常にね、あの記念日が多いなみたいな感じで、いつも思うんですけど、ちなみにね、これ韓国つながりでね、もうそっちの方もうちょっと掘り下げていくとね、今日4月14日ブラックデーらしいです韓国では。はい、日本でオレンジ、韓国でブラック、はい、でこれちょっと見てみましょうね。これここにね説明書きがあるんですよ。韓国のブラックデーは1990年代前半に自然発生したものとされる。はい、バレンタインデーやホワイトデーで贈り物を受け取れなかったもの、恋人ができなかったものが黒い服を着てチャンジャンミョン、あこれ韓国 その黒い麺料理ですね、いやブラックコーヒー、見た目が黒い飲食物を食べる日とされているっていうね、これなんかちょっとこう皮肉めいた感じなんでしょうかね。でブラックデーを実行するということは、普段はフリーであることを公表していない人であっても、周囲の人々に私は恋人募集中ですと宣言しているのに等しく、この日がきっかけで交際を開始する男女も多いと。あ なるほど、これただのね、なんでしょう、あの皮肉とかね、自虐じゃないですね、これ意味がある日ですね、このブラックデー。こういうのって日本にあるんですかね、こういう記念日ね。私はね、なんでしょう、なんでしょう、恋人いませんよって、ね、パートナーいませんよっていうのをあのね公表して、であの募集中ですよっていうのをこうね、こう明らかにするっていうね、なんかそういうのねないですよね。で、恋人募集中ですってなかなか言えないじゃないですかね。恥ずかしがり屋さんな人とかね、特にそうですけど、でも私もね、なんか多分あんまそういうの言えるタイプじゃないですよ、はい。でね、そんな風ですけどね、こうブラックデーにあの黒いものを食べるとかね、そういうぐらいだったらできるんでね、これもしかしたらね、こう普段そんなね言えないよっていう韓国のね、ね若者ね、独身の若者はもしかしたらね、あの今日はコーヒーを飲みましたとか言ってね、インスタとかにあげたりとかして、あ、誰かいい人いないかなみたいなのをなんかこうさりげなくアピールしたりするんですかね、わかりませんけどね、はい。ということでね、はい、日本はねオレンジデーですけど、韓国は韓国のオレンジデーは11月、そして韓国 の今日は、4月14日ブラックデーでしたっていうね、まあそういうことなんですけどね、オレンジデーに戻りましょう、はい。今日のテーマね、オレンジデーなんでね、すいませんね、ね、記念日つながりでね、まあ、韓国の記念日もねちょっと調べてしまいました、はい。でも面白かったですね、はい。ね、あのよその国の記念日っていうのもなかなか面白いもんです、はい。で、はい、もうちょっとね、あのオレンジデーについてね調べてみるとね、はい、発案の由来、はい、書いてありますよ。発案の由来がオレンジがの花言葉が花嫁の喜びということがきっかけというね、ね、これさっきねお話ししたね、欧米のね、花嫁さんがオレンジの花を飾るっていうの ね、あの花言葉にもなってたんですね、はい。で、さらにね読み進めますと、オレンジは花と実を同時につけることからヨーロッパでは愛と豊穣のシンボルとされ、オレンジの花は花嫁を飾る花として頭につけるコサージュに使われる。あ、なるほど ね、オレンジの花ね、こう小さいね、綺麗なお花ね、生け花みたいにね飾ってもね目立たないかもしれないですけど、花嫁さんの頭にね、ね、コサージュだからね、頭ですよね、頭につけるコサージュ だったら可愛いでしょうね、はい。ね、でこれに注目した企業等がバレンタインデー、ホワイトデーに続き2人の愛を確かなものにし、オレンジやオレンジ色のプレゼントを贈る日として PR しているって、これがさっきお話したことですね、はい。でこうしたことから第3の愛の記念日と表現されることもあるということでね、そういうことらしいですね。え、これ私が知らないだけで結構皆さん知ってるんですかね、あのバレンタインデー、ホワイトデー、オレンジデーね、2月14、3月14、4月14、 ねホワイトデーまでは知ってましたけど ね知らなかったですね、はい。でね、まあ2006年にはオレンジデーのプロモーションの一環として東京ディズニーランド、東京ディズニーシーで入園者プレゼントが行われたって、これなんかオレンジ色のなんかがプレゼントされたんですかね、なんかねディズニーキャラクターのねなんかがプレゼントされたかもしれないですよね、はい。ね、2009年5月には、5月、 JA 全農愛媛が、日本記念日協会に登録した。あ、なるほど、日本記念日協会にちゃんと、まあ、このオレンジデーが登録されたということでね、ちゃんとした記念日です、はい。そうですよね、オレンジデー知らなかったけどね、もうこれから毎年ちゃんと祝おうかな、ねね、オレンジ色のものをねちゃんとねプレゼントしようかな、ね、そんな感じでね思いました、はい。まあそんな感じでね、まあ今日のねテーマね、オレンジっていうことでね、まあ記念日を中心にねお話ししてきたんですけど、まあここからねちょっとね遅くなりましたけどね、毎週恒例のね、毎回恒例の、何かの植物っていうね、まあそれをねお話したいと思うんですけど、はい。これね、オレンジはねもう何回かで、ね、登場した あの科ですよ、あの科、はい。これはねみかん科、みかん属、はい、ということでね、まあみかん科、まあ柑橘ですもんね。ね、もうこれは言われなくても分かりますよね、はい。でちなみに、まあ、原産国はですねインド、ね、南アジアということですね、はい。で日本にはヨーロッパを経由して明治時代に日本に入ってきた。で日本に導入されたものをオレンジというふうに呼んでいますっていうことです、はい。で、まあ、このねオレンジなんですけど、まあ、オレンジがねなんでオレンジっていうのかっていうのね、まあ、これもねちょっと調べてみたんですよ、はい。語源、 はい、調べてみました。これね、語源オレンジという言葉はサンスクリット語でオレンジの木を意味するナーランガに由来し、これをさらに遡るとドラビダ語で香り高いを意味するナルから来たものである。はい、でこのサンスクリット語はペルシャ語ナーラング、ね、アラビア語ナーランジュを介して、欧州言語に入ってきた。ナーランジュ、ナーランジュ、アーレンジュ、オーレンジってことですかね。ね、この一番最初ね、 N の発音が消えるってことなんですかね。はい、で、さらに読み進めますとね、アラビア語がフランスのプロヴァンス語に入りますと、果実の色からラテン語で黄金を意味するオウ、あ、ラテン語で黄金を意味するオウ、AU って書くんですね。これ黄金ね、金の元素記号と同じですね、が、つけられて、その金色を意味する言葉がナーランジャにつけられてオーランジャになりました。あ、そういうことだったんですね。ね、黄金、黄金色に輝くナーランジュね、何でしょうね、香り高いっていう意味のナーランジュっていうのに黄金を意味する青がついて、アオランジュ、オーレンジっていう風になったみたいです。オーレンジね、ねの、語源でなりましたって、これ辿った人すごいですね。これだってね、すごいですよ。オレンジってね、英語ですよね。でオレンジで、その前ね、古代フランス語で、その前があの古代プロヴァンス語で、その前がアラビア語で、その前がね、ペルシャ語、その前がドラビダ語で、その前がサンスクリット語、もう そこまでいくと、もう本当古代の言語ですよね。ねえ、ナーランガからね、ナーラング、ナーランジュ、そこにオウがついてオーランジュ、オーレンジ、オレンジね。まあ、日本人はね、あのカタカナでオレンジなんて呼んでます。はい、すごいね、すごい歴史をたどってね、オレンジってね来ましたよ。はい、でちなみにね、じゃあそのね、オレンジのね栽培が始まったのはってね、これね、まあ、ヨーロッパがね、あの割と最初の頃なんですけど、まあ、一番ね最初にね、栽培されたのが、まあ、あの地中海沿岸なんですね。で地中海沿岸のね、こうイベリア半島ね、まあ今でのスペインとかね、ポルトガルとかあるところなんですけど、まあそこでね、大規模栽培が始まったのが10世紀頃ってね、この10世紀頃ね、この頃ね、あのちょうどね、あのイベリア半島、こういすいません、イベリア半島はスペインですね。はい、スペインはね、あのムーア人っていうね、イスラム教徒のね、人たちが支配してたんです。はい、統治してたんですね。これね、すごいことですよね。これね、スペインってね、こうイベリア半島ね、まあ、今ねキリスト教の国ですけどね、もうここはね、北アフリカとかね、まあ、そっちの方から、ね、やってきたねイスラム教徒ね、このムーア人とかね、こうあのベルベル人とかいう人たちもいるんですけど、全員イスラム教徒です。まあ、イスラム教徒ね、こうアラブ人、厳密にアラブ人じゃないんですけど、アラブ人みたいな感じです。アラブ人のみたいな人たちが、まあ、そこをね統治してたっていうことなんです。でこれね、1000年近くね、スペインはね、こうスペイン人の支配じゃなかったわけなんですよね。はい、でその時にね、こういろんな文化が入ってきて、で、独特のね、この今のスペインの文化をね作ったわけなんですけど、まあ、オレンジが入ってきたのもその時らしいです。はい、これ私知りませんでした。はい、で大規模栽培が始まりましたということね、いう風に始まったんですよね。はい、で、この頃ね、地中海沿岸ってね、なんでしょう、もうイスラム教徒の人たちがもうかなりね、こう力を持っていて、で、もう今のスペイン、イベリア半島だけじゃなくてね、シチリア島とかね、あと多分その周辺のね、いろんな各地の主要なところね、抑えてたと思います。はい。はい。で、ね、この、なんでしょう、こう、アラブ人というかね、こう、イスラム教徒の人たちが多分このね、が支配していた、ね、幅を利かせていたところで、オレンジの栽培がどんどん増えていってるので、このイスラム教徒のね、の人たちの移動とともに、オレンジが、地中海沿岸で栽培が広がっていったっていうふうに見て間違いないと思います。はい、で、まあもちろんね、その後ね、こうずっとイスラム教徒による支配が続いたわけではなくて、まあ、イスラム教徒ね、もう徐々にね、中東の方にね移動していって、そして、地中海、ヨーロッパ地中海はまたキリスト教徒のね支配に戻っていくわけなんですけど、オレンジの栽培だけは残ったわけなんですね。 はい、でこれね、まあ、これもね地中海にね面した国なんですけど、これフランスです。フランスはですねルイ14世ってね有名ですよね。何した人かわからないですけどね、このルイ14世はオレンジの木を特にめでていたということでね、ベルサイユ宮殿にねの王室にですねもうオレンジの、ね、木をねもうあちこちに植えていたってね、宮殿の部屋中に置かれていたってね、でもうオレンジをねこうもう年間を通して王宮に供給できるようにしていたということです ね、あのフランス人もねオレンジ好きだったみたいです、はい、でイタリアポルトガルの商人もね、なんでしょう、まあ、シチリア島、などに、オレンジの栽培を広めたということでね、イタリア人ポルトガル人 もうこの、オレンジに目をつけたということですね、はい、で、あとはね大航海時代になってねアメリカではですね、スイートオレンジをねスペイン人が、持って行って導入したってね、これもともとはねムーア人が持ってきたね、オレンジをスペイン人が今度はアメリカに持っていきましたということでね、南米メキシコねフロリダねオレンジがもたらされましたって、これもうだってフロリダとかねアメリカのねカリフォルニアとかもずっとオレンジの名産地じゃないですかね、元はといえばスペイン人のが持ってきたもので、元はといえばイスラム教徒のムーア人が持ってきたものということなんですね、はい、でね、アジアではどうでしょうかってね、アジアではねこう日本はね江戸時代の鎖国体制の真っ只中でした、はい、で、オレンジが入ることがありませんでしたということでね、みかんは入っていたのでみかんをよく作っていましたということでね、まあご存知の通りに日本各地でみかんは栽培されているけどオレンジは、その後から入ってきました、明治時代以降ですということです、はい、で、次中国のね、宋代のね、詩人はねこのようにね記しているらしいです。酒を作るために、スイートオレンジの収穫をするってね、その様子をねあの歌に残しているらしいんです。でそのスイートオレンジをね酒を作るためにって、これ果実酒屋さんみたいなことしてたんですかね、この宋代の中国の人たちは、はい、でその詩人がね残したね、歌にね、スイートオレンジのねこのその酒をねこんな風に、表現しています。トルコ石の秘釈銀の酒瓶、紫のなんだこれ、ね、これさ、ね、織物ですね、ね、そういったもので包むのにふさわしいという、これ多分なんかあのすごく高級なものですっていうね、そのうやうやしく、ね、それを表現してるみたいですね、はい、すごいですね。世界中オレンジ大好きですよね。えね、日本だけ鎖国でねずっと入ってこなかったですけどね、ねえすごいですねオレンジ、なんかあの今日オレンジデーのおかげでオレンジすごいなっていう気持ちになりました。皆さんどうですか、なりましたね、ね、私はねすごいなりましたよね、もう世界中が大好きでね、もうありとあらゆるね宗教民族の人たちがオレンジをねこうの栽培を一生懸命広めたっていうね、それだけオレンジすごく魅力が あるんでしょうね、昔からあったんでしょうね、はい、もうね私オレンジね送りますよ、毎年送ります。皆さんもねオレンジでねもう覚えておきましょうね、忘れないようにしましょうね、送り合いましょうね、はい、ということでね、なんか記念日だからって何気なく調べてたらオレンジ大好きになっちゃいました、はい、で皆さんどうでしたか、はい、いかがでしたでしょうか、はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内はノーカバー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。